金峰伝がインターネットでお送りいたします。インターネットラジオ朗読の時間です。この番組は上野花子でお送りします。皆さん、いかがお過ごしですか？秋ですね。私にとっては何と言っても食欲の秋なんですね。ここ数ヶ月ちょっと大変なことが次々あってめちゃめちゃ疲れたんですよね。だからお疲れ様で美味しいもんを食べるのが楽しみな今日この頃。でもね、残念なことがあったんです。私というより妹がお気に入りだった素敵なイタリアンがあったんですけれど、9月いっぱいで閉店することになったんです。だから思い出に一緒に食べに行こうと計画してたんですけど、予約を取ろうとしたらもういっぱいでどこにも押し込めなかったんです。閉店を惜しむファンが多いんやなぁと実感しました。別の美味しいもん計画を立てねばと思っています。皆さんはどんな日々をお過ごしですか？聞いてくださっている皆さんにもお会いしてみたいな。オフ会できたらいいですね。何か見えない皆さんと近くなれたらいいなって最近よく思うんですよね。お手紙やメールも絶賛受付中ですよ。さあ、今日も番組スタートです。さて、今回の朗読はそれでも夢を持ってです。著者はレーナ・マリアさん。スウェーデンのゴスペルシンガーです。彼女は生まれた時から両腕がなく、左足の長さが右足の半分という原因不明の障害を負って生まれました。そんなレーナさんを両親は何にでもチャレンジさせて育て、音楽大学を卒業後、プロのシンガーとして世界中で活動されています。水泳も得意で、88年ソウルパラリンピックにも出場されています。日本を愛し、日本でも多くのコンサートで日本語の歌を歌い、人々に神様の愛を届けておられます。レーナさんの人生の物語。今回のテーマは、プレゼントをあげたくて仕方がない。お楽しみに。では、朗読する前に一曲賛美をお送りします。安田美穂子さんで、すべての輝く美しいもの。
And beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the Lord God made them all. Each little flower that opens, each little bird that sings, He made their glowing colors, He made their tiny wings.And beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the Lord God made them all. The purple-headed mountain, the river running by, the sunset in the morning that brightens up the sky, the cold wind in the winter, the pleasant summer sun, the ripe fruit in the garden, He made them every one. All things bright and beautiful.And wise and wise
安田美穂子さんで、すべての輝く美しいものをお送りしました。では、それでも夢を持っての第33回目を朗読します。プレゼントをあげたくて仕方がない。私の両親はハーボのカベナント教会に属しています。私がまだストックホルムに住んでいた頃、週末に両親の家を訪ねるときは、私もその教会に一緒に出席していました。ある日曜日のことでした。その教会の牧師が説教の中で参列者全員に、どうぞお召し上がりください、と一本ずつ棒付きキャンディーを配ってくれました。私のもらったキャンディーは緑でしたが、なかなかいい味でした。牧師が一番味がいいのはブルーのキャンディーで、と言われた途端、街道中の居並ぶ人たちが、老いも若きも、自分の口の端から突き出ている棒を慌てて取り出し、キャンディーの色を確かめている姿は、なかなかの見物でした。キャンディーの味はともかく、その時の説教の内容は今も忘れることができません。牧師は説教の中でまずこう呼びかけました。この講壇の上にキャンディーがたくさん入った鉢が置いてありますから、お好きな方はぜひお一つどうぞ。ところが、典型的なスウェーデン人らしく、もちろん誰一人前に出てくる人はいません。子供でさえもじっと座っています。そこで牧師はさらに、たくさんのキャンディーが詰まった鉢をいくつも持ってきました。全員に十分足りるようにと、彼は200個以上のキャンディーを用意していたのです。そして鉢は回収席の前列から順に、みんなに回されました。牧師はキャンディーを通して、神は私たちそれぞれにプレゼントを与えたくて仕方がないと伝えようとしたのです。彼はその日の説教でもう一つ目に見える例えを持ち出しました。それは大型ポスターのような求人広告でした。その広告をよく読むと、応募者の条件や資格というものがあって、それを満たさない人は、その職に応募することすらかなわないという代物でした。でも、神が私たちを呼ばれるときには、そのような条件は一切ありません。神の家族、そして神の教会の中には、一人一人にちゃんと居場所があるのです。と彼はその説教を締めくくりました。でも私は今日スウェーデンでクリスチャンの仲間に加わりたいと願っている人たちから見ればかなりたくさんの条件があるのではないかと思わざるを得ませんでした。正式に宣言されているわけではないけれど、たくさんの暗黙の条件があるのではないかしら。例えば、ありのままのあなたで来なさいと私たちはよく言うけれど、その後には、そして私たちみたいになりなさいという暗黙の要求がついていることがしばしばなのでは。信仰は持っているけれど、教会には行かないという人にたまに出会います。その理由として彼らはまさにこの点を挙げていました。その教会に馴染むためには仮面をかぶっていなければならないと感じたという人もいました。神は私たちが自分らしく生きること、豊かな様々な彩りに満ちた他の人にはないその人らしさを大切に生きることを願っておられると、私は信じています。これまで 何をしてきた人間か、どんな要望か、頭の良し悪しなどとは全く関係なく、私たちをただ自分のいなくなった子供として探しておられるだけなのです。私たちを許し、私たちに安全と勇気、そして安らぎを与えたいと、そればかりを願っておられるのです。私たちの気づく範囲や理解できることをはるかに超える素晴らしい贈り物を神は私たちに与えたいと熱望しておられるのです。自分の子供が喜ぶことや楽しんでいるものを無理やり取り上げる無慈悲な父親を私たちは神だと勘違いしていないでしょうか。その日、ハーボの教会の牧師は、もしかしてキャンディーはあまりいい例えになってなかったかもしれません、と謝られました。すると、広報席に座っていた一人の男性が、キャンディーをしゃぶりながらこう叫びました。いいや、とてもよくわかる例えでしたよ。今日はプレゼントをあげたくて仕方がないというテーマでした。ハーボの教会の礼拝でキャンディーが配られた様子を想像するとなんだかおかしい感じがしました。神様がどんなお方かを伝えるためにわかりやすく例えとしてされたことですが、日本の教会ではおそらく礼拝の説教中にそれを実践されるというのはないのかなと思えたからです。今日のお話の中で心に留まったのは、神様は私たちに条件なく愛を注がれる。でも実際の教会は暗黙の条件があるのではないかとレーナさんが感じておられたことです。私も同じように感じることがあります。そしてある教会での出来事を思い出しました。その教会には、いろんな方が集っていて、特に精神科病院から外出許可をもらって礼拝に来ている方が何人もおられました。その方々は受け入れられていたのですが、ある時低所得者の方が来られました。肉体労働をしていて真っ黒に日焼けしていつも汗だくの方。お風呂にもほとんど入らない生活をしていました。やっぱり匂います。共用のスリッパも裸足で履きます。一人の方が我慢できなくなり、神様の前に出るのだから清潔にしてきなさいと話しました。そしてその方は教会に来なくなってしまいました。無条件で愛する、受け入れるということは本当に難しいことだと思います。人間にはできません。でも神様はそれをしてくださったのです。何かができる。こんな生活をしている。クリスチャンになってからも模範的な信仰生活をしている。とか、よく献金を捧げる。とか、そういうことが立派だ。と評価してしまう人間とは違い。文字通りありのままで愛してくださり。受け止め続けてくださる方なのです。救いというプレゼントを与えたくて仕方がないお方です。聖書の言葉です。人の子が来たのも、使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として、自分の命を与えるためなのです。マルコの福音書10章45節。命を与えるために生まれるなんて人にはできません。でも 神様は愛する一人子イエス様の命を私たちの罪の贖いとして裁き、私たちに救いを与えてくださったのです。受けるのに条件はありません。ありがとうございますと受け取ればよいのです。皆さんもこのプレゼントを受け取られませんか？神様は与えたくて仕方なくて、今日もあなたに呼びかけておられます。それでは最後の賛美をお送りしましょう。森重昇さんで、私のもとに来なさい。
疲れた人、重荷を負ってる人は私のもとに来なさいとイエス・キリストが言われます。私があなた方を休ませてあげます。すべて疲れた人、重荷を負ってる人は私のもとに来なさいとイエス・キリストが言われます。私があなた方を休ませてあげます。すべて疲れた人、重荷を負ってる人は私があなた方を休ませてあげます。すべて疲れた人、重荷を負ってる人は
森重昇さんで、私のもとに来なさいをお送りしました。皆さん、今回はいかがでしたか？この放送は、金宝殿、近畿福音放送伝道協力会からお届けしています。金宝殿とは、近畿一円の500を超えるキリスト教会のネットワークです。皆さんのお近くにも、金宝殿の協力教会があります。お近くのキリスト教会の紹介をご希望の方は、金宝殿公式ホームページの協力教会一覧をご覧くださるか、お問い合わせコーナーよりお尋ねください。また、何かご感想やご意見、ご質問などがありましたら、ご遠慮なくお尋ねください。お待ちしております。次回は11月にお届けする予定です。テーマは、生まれる時はオリジナル。また、以前の番組も残しておりますので、ご自由に何度でもお聞きください。この放送は、朗読者の上野花子でお送りしました。それでは皆さん、次回をお楽しみに。お元気で。